知りたい藤沢さん、本日はトキをご紹介いたします。お話を伺うのはアップサイクル活動家の小泉純子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速トキ、こちらご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、2022年、約3年ほど前からトキアップサイクルプロジェクトとして活動しています。ビーチクリーンで拾った海洋プラゴミを使用したキーホルダーを作成したり、地域で回収した空き缶をリサイクルして観葉植物を入れた空き缶プランツっていうものを販売したりしています。最近は T シャツのアップサイクルでエコバッグのワークショップを行ったりなど、アップサイクルにまつわる活動を様々しております。
トキですね、どのようなコンセプトなのかも続いて教えていただけますか。
はい、トキアップサイクルプロジェクトとは、地域のコミュニティの中で排出される資源を回収してアップサイクルされた新たなものを再び地域コミュニティに還元するプロジェクトです。コミュニティの日常の中で回収できるものであれば、無理や無駄がなく資源の確保ができると思っています。反対に非日常の中で回収したものや無理に回収したものは、どうしても無駄になりやすく新たなゴミを生んでしまうことも多いと思うので、サスティナブルの原点としては無理なく資源を回収することが、まずは持続可能な活動のスタートラインかと考えています。また私たちが排出した資源がアップサイクルされて再びコミュニティの中で光を浴びることで愛着も湧いて、このプロジェクトの本質への関心も高まるというふうに思っています。こうした循環が少しずつ大きくなってコミュニティが広がることで、トキにもできることが増えて新たなプロジェクトが生まれたり、それはものであってもことであってもいいと思っていて、このプロジェクト自体が大きくなることイコール皆さんの環境への意識が高まる、そんなことを考えながら活動しています。
トキ、こちらどのような由来なのかも続いて教えていただけますか。
ブランド名のトキという由来なんですけれども、時を刻む時から屋号の方をつけさせていただきました。これは本当に循環する社会の実現に貢献したいという思いをそのまま載せた名前になります。また日本をこうイメージできるような名前だというふうにも思っているので、日本の湘南地域から広くアップサイクルプロジェクトを発信したいという思いも込めてます。
本当に素敵な由来だなと今聞いていて思いました。さあ、それではですね、こちらのトキさん、アップサイクルプロジェクトということでアップサイクルを行っているということなんですけれども、どうしてこの活動を始めたのかについても教えていただけますか。
すべては4年前、私が湘南の鵠沼海岸に移住をしてからです。砂浜にたくさんの海洋ゴミが流れ着いていることを目の当たりにしました。中でも海洋プラスチックゴミが世界規模で問題になっていることも知って、そして実感をしました。最近よく耳にするサスティナブル、持続可能なっていう言葉なんですけれども、自分自身が身近にできることから始めて、私自身も子供を持つ母親ですので、未来を支える子供たちのために少しでも貢献したい、そういう思いが強くなって今の活動の原動力になっています。
自分で目の当たりにしたことから、ゴミ、海洋プラスチックをですね、どうにかしていきたいという気持ちで始められたと教えていただきました。このアップサイクル事業ですね、ぜひ多くの方に現状とかもトキさんを通じてですね、知っていただきたいなと思います。さあ、それではこちらのトキで販売されている商品について伺っていきたいなと思います。どのような商品販売されているのか、ご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、人気商品は海洋プラゴミを使用したマイクロプラスチックキーホルダー。地域の方に支持していただけるように、形をサーフボード型であったりフィン型であったり、そういった形にしておりまして、また金具の素材なんですが、錆びにくいステンレスの素材にしております。あとは握りやすい大きさですとか、こう滑らかさですとか、細部まですごくこだわって作ったキーホルダーになります。特別感が出せるようにロゴですとか内入れが自由にできるような工夫をしておりますので、オーダーが対応できるようなデザインになっています。で、このオーダーなんですけれども、現状ショップのロゴを入れた、サーフショップなどにも置かせていただいているんですが、ショップのロゴを入れたオーダーのほか、内入れ、自分のお名前とかもイニシャルで入れることが可能なんですが、最近では卒業シーズンに 少年野球のチームメンバーでこうお揃いのものが欲しいということでオーダーをいただいたりしました。またあの結婚式の席札などにもすごくおすすめなので、ぜひこの湘南地域の方々に皆さんで持っていただきたいと思っている商品になります。
キーホルダー私の目の前にあるんですけれども、特にトキというロゴ、こちら本当に可愛らしい T の部分がヤシの木になっているものなんですけれども、このロゴっていうのは小泉さんが書かれたんですか？
そうなんです、私が手書きでマジックで書いたものをロゴにしたんですけれども、湘南の海沿いで活動しているので海を彷彿できるようなデザインっていうところと、流れるような波の部分ですとかそういったものを表現したようなロゴになってます。
湘南地域富士山にぴったりなですねロゴになっております。さあこちらですね、海洋プラスチックを使用したキーホルダーになっているんですけれども、この使用しているプラスチックなどはどこで拾われているのかも教えていただけますか？
主に居住地の近くである鵠沼海岸のビーチで拾っております。鵠沼海岸ビーチクリーンクラブという KBCC というビーチクリーンの団体があるんですけれども、その団体と一緒にビーチクリーンの方を毎月第4日曜日11時半からやらせていただいております。個人でも子どもたちと海に行くことは多いので、そういった機会に拾ったりですとか、出店の方を湘南地域に限って私は出店しているんですけれども、七里ヶ浜ですとか辻堂茅ヶ崎、そういったビーチでも拾うこともあります。
皆さんと協力しながら拾われているということで、地元で拾われた海洋ゴミだよっていうのも感じながら、素敵な商品手に取っていただきたいなと思います。これまでに購入された方からどのようなお声があったのかも教えてください。
はい、海洋プラゴミがとてもカラフルなのでゴミには見えないというふうに驚かれることが大変多いですね。誰もがゴミと認識するようなものを生まれ変わらせる、それがアップサイクルの醍醐味だというふうには思っているので大変嬉しいお言葉をいただきました。
さあここまでご紹介してきましたトキさんの商品なんですけれども、こちらはどこで購入することができるのか教えてください。
はい、実店舗はなくてですね、オンラインストアですとか不定期にはなるんですけれども、イベントの出店をしております。キーホルダーに関しては鵠沼海岸のサーフショップに展開をしてまして、現在はステイシーサーフとリバービレッジに置かせていただいてます。この2店舗に関してはトキのロゴではなくてサーフショップのロゴになっているんですけれども、置かせていただいているような状況です。ワークショップを月に一度 KBCC ビーチクリーンを開催する第4日曜日に鵠沼市民の家にて開催しています。こちら今年から定期開催したいというふうに思っております。で、参加ご希望の方はお気軽にインスタグラムで DM いただけたらというふうに思っています。
自分のお気に入りの一つをですね見つけていただきたいなと思います。それではトキさんのこれからの夢や展望についても続いて教えてください。
夢はたくさんありまして、まずアップサイクルプロジェクトとして、アップサイクルしたいと思って頭の中で控えているアイデアがたくさんありまして、一つ一つ形にしていきたいなというふうに思っています。あと清掃活動についてビーチクリーンだけでなくて街のクリーンアップ活動もしたいというふうに思っています。やっぱりビーチだけでなくてその商店街とかを歩くとどうしてもゴミがたくさん落ちていて、街のゴミから海に流れてしまう、そういった流れもあると思うので、街のゴミ拾いなども時としてはやっていきたいなというふうに思っています。それとですね、藤沢市とも協力ができたらと考えていることもありまして、例えばリサイクルしたい衣料品を、コンビニですとか提携のお店とかでポストできるような仕組みを作ったり、そのポストしていただいたリサイクル衣料品をアップサイクルにつなげられたらなというふうに考えています。あとは実写版ジモティのようなものであったり、フリマでは比較的こう持ち運びしやすい衣類とか雑貨類の出品がほとんどで、家具家電のような大きなものっていうのはなかなかリユースできなかったり、買取業者に依頼してもほとんどお金にはならないので、じゃあ捨てようかなって考えるケースも少なくないんじゃないかなっていうふうに考えてまして、その捨てるにもお金がかかってしまったりするので、必要な人に無償で譲る場所を提供できないかなっていうふうに、ちょっと漠然とした案ではあるんですけど、ちょっと考えたりしています。こういったことはなかなか個人では実現がちょっと難しいと思っているので、ぜひ藤沢市ですとか企業様ですとか共感いただけたら、ちょっとお話できたらなっていうふうに考えてます。
本当に素敵な案が溢れているなと思いましたので、お聞きの方でですね、小泉さんの案、それを実現させていきたいという気持ちを持った方、ぜひご連絡をしていただきたいなと思います。さあ、それではもし近々イベント出店ご予定ありましたら、ぜひ教えてください。
5月の18日日曜日、茅ヶ崎のヘッドランドビーチにてほのぼのビーチフェスティバル参加いたします。ほのぼのビーチ茅ヶ崎さん、1990年に設立されて、その後30年以上にわたって海岸環境を中心としたボランティア活動を行っていらっしゃる団体さんなんですけれども、ほのぼのビーチフェスティバル、今年30回目の記念となるイベントだそうで、時は海洋プラゴミのキーホルダー作成のワークショップとして参加させていただくことになりました。いつもワークショップはサーフボード型またはフィン型でワークショップしているんですが、今回限定でイニシャルでのキーホルダーが作れるようなイベントになります。ほのぼのビーチフェスティバルなんですけれども、学生さんからファミリーまで海を楽しんでいただけるようなアクティビティたくさんあるので、ぜひいらしていただけたらと思います。5月18日日曜日、茅ヶ崎ヘッドランドビーチ、時間は9時から17時までの開催だそうですので、ぜひよろしくお願いします。
さあ、それではおしまいにですね、ラジオを聞きの市民の皆様へ PR メッセージの方よろしくお願いいたします。
はい、海洋プラスチックごみのアップサイクルはもうここ数年ですごく大きく広がって周知されているなというふうに感じてまして、それは時としてもとっても嬉しいなというふうに思ってるんですけれども、さまざまな団体で海洋プラスチックごみのアップサイクルがなされている中で、時のアップサイクルは感性に訴えかけられるようなおしゃれなというかイケてるものづくりをすることで、地域に必要とされるファクトリーブランドでありたいなというふうに考えています。気になられて、商品が気になったり、もし一緒にものづくりしたいと思われたような方いらっしゃったら、ぜひインスタグラムの DM でご連絡いただけたら嬉しいです。これからもこの活動が広がっていくことを目的に、誰かの印象に残るものづくりをしていきたいというふうに思っています。
本日はトキをご紹介いたしました。お話を伺いましたのはアップサイクル活動家の小泉純子さんでした。今日はありがとうございました。
貴重な機会をありがとうございました。